生理セイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ。日常の話題を自然な日本語でお届けします。私のウェブサイトには各エピソードの記事があります。そこに単語や会話のヒントを書いています。有料メンバーさんには字幕付きのビデオポッドキャストや振り仮名付きのトランスクリプトがあります。ペンギンさんになって一緒に日本語や日本について学びましょう。詳しいことはさゆりセイング .com で。それでは始まり始まり。
こんにちは、さゆりです。今回は日本のデジタルノマド事情についてお話ししたいと思います。皆さん、デジタルノマドという言葉を聞いたことがありますか？デジタルノマドというのは、パソコン一つでどこでも世界中、インターネットさえあればどこでもできるような仕事をしている人たちのことです。もう今は世界中を旅行できるようになりましたね。だから、いろんなところでデジタルノマドとして働いている人がいます。私は一つの場所に住んで働くのが好きなんですけど、まあ、短期間だったらデジタルノマドのような生活ができます。今回は日本でデジタルノマドをする人にたくさん会ったので、そのお話と、日本でデジタルノマドをするコツをお話しします。まず、私はデジタルノマドのミートアップに行きました。私は現在大阪に住んでいます。だからたくさんのミートアップがあります。特に東京や大阪などの大きい町だと、デジタルノマド向けのワーキングスペースやワーキングイベントのようなものがあります。はい。で、私が参加したデジタルノマドのイベントはカフェで開催されました。カフェでみんなで一緒に仕事をしました。時間は平日の朝9時からでした。で、9時から12時はやっぱり皆さん集中するので話はほとんどしません。はい。で、12時になったらみんなでお昼ご飯を食べに行きます。ランチを食べに行きます。はい。で、その後続けて働きたい人はカフェに行ってもいいし、まあ、家に帰ってもいいし、まあ、時間の使い方は自由です。どのような人がいたかというと、職業はプログラマーの方やコンテンツクリエイターの方や写真家、フォトグラファーの方がいました。国はアメリカ、フランス、日本、イギリス、あと、ちょっとお話ししてない人もいたので、わからないんですけど、おそらくヨーロッパの方かなと思います。まあ、かなりインターナショナルな環境で仕事ができました。デジタルノマドで大切なことといえば、Wi-Fi ですね。日本の Wi-Fi は基本的に早いところが多いと思います。あと気になるのはセキュリティですね。で、カフェにあるようなフリー Wi-Fi は、セキュリティはあまり強くないので、自分のモバイルの、回線を使ったり、あとは私は Google One というサービスに入っているんですけど、Google One で、BPN を設定したりできます。なので、それを使うと、まあ、早くて安全なインターネットを使うことができると思います。自分の国以外のミートアップイベントと聞いたら、まあ、言語交換、ランゲージエクスチェンジを思い浮かべると思うんですけど、今回のミートアップはデジタルノマドのミートアップなので、基本的に言語は英語でした。先ほども言ったように、朝の時間は全然話すタイミングがないので、静かです。挨拶をするぐらいです。こんにちは、おはようございます。失礼します、というぐらいです。で、ランチタイムになるとみんなでいろんなことを 話します。どんな仕事をしているのとか、将来もしかしたら自分の仕事先になったり、まあコラボレーションする可能性があるかもしれないので、まあそういうちょっと、プロフェッショナルな会話が多かったかなと思います。私は日本人として日本に住みながら世界中の人と交流することができました。その時、英語が話せてよかったなと本当に思います。また機会があれば行ってみたいです。はい。このポッドキャストを聞いている人の中には、日本に旅行したことはある。でも、デジタルノマドとして働いたことがない。という人がいると思います。次、日本に行くときは、少し長い滞在期間で、デジタルノマドとして仕事をしてみたいという人向けに、3つ、おすすめがあるので紹介します。一つ目は、一つの場所に長くいるということです。例えばデジタルノマドの人だといろんな場所に行くことができますね。例えば一週間は東京、次の一週間は仙台、次の一週間は大阪、次の一週間は京都とか、まあ、いろんな場所に行くことができます。それがデジタルノマドの醍醐味という人もいると思うんですけど、私の、経験から言うと、一つの場所に長くいた方が、その場所でのコミュニティに、参加させてもらえる機会ができるので、長く滞在する方がおすすめです。そうですね。長いというと、まあ、一週間もしくは二週間。まあ、2週間以上その場所にいた方が地元の人や新しく出会った人と、もっと深い交流をすることができると思います。やっぱり1回会うだけじゃなくて2回、3回、4回と会うともっと仲良くなれますね。長く滞在した場所が第二のホーム、第二の居場所になると思います。一回目に会うだけだと、まあ、どこから来たんですか、何の仕事をしているんですか、まあ、それで多分終わりだと思うんですね。でも2回3回会って話すと、もう全然違う経験になると思うので、本当におすすめです。二つ目はプロフェッショナルな態度で接するということです。例えば私が工夫したのは、今日は私はこの仕事をします。何の仕事をするんですかという話をして、で、あ、じゃあ今9時半ですね。じゃあ12時になったら一緒にランチでも行きましょうかと言って、じゃあ12時までさようならという感じで自分たちの仕事をします。はい。こうすることで本当に効率よく仕事ができます。相手も目の前もしくは横で頑張っているので、私も頑張ろう。その12時までしっかり集中して仕事をしようという気になりました。はい、結構一人でフリーランスで働いていると、この集中するっていうのが、難しい時もあるんですね。でもその誰か一緒にお互いを見張ってるような関係であると、すごく仕事が効率よく進みました。そういうプロ意識を持って一緒に、コーワーキングしてくれる相手が見つかるといいですね。そのためには自分もしっかりと、遊びじゃないですよという態度で接するのが、いいのかなと思います。あと、これは、まあ、特に個人の経験から言えることなんですけど、ミートアップではちょっと出会いを求めている人、ちょっとこの子とデートしたいなとか、この人と何かいいことがあればいいなという感じで接してくる人がいるので、最初はきちんとプロフェッショナルな態度で接した方がいいのかなと思いました。はい、次、三つ目ですね。三つ目はクリシェなんですけど、楽しむことですね。はい。仕事が終わったら、ぜひ、他のノマドワーカーさんたちと楽しんでください。で、私はこの間一緒にコーワーキングした人と、その人の友達と 新世界という観光地に行って、ベトナムのフォーを食べて、写真を撮りました。はい。で、そのうちの一人の人はフォトグラファーなので、私たちのかっこいい写真を撮ってくれました。私のウェブサイトにあるので、ぜひよかったら見てみてください。はい。で、その人たちはフランス人なので、たくさんフランス語を教えてくれました。フランス語のスラングとか、フランス人は、まあ、15分ぐらいは遅れてもいいとか。で、本当に実際にそのうちの一人の人は15分遅れてきました。はい。そういうのとか、私からはその日本語で注文する方法を教えたりしました。すいませんを言う練習とかですね。なんか、リアルな日本語のレッスンでした。本当に楽しかったです。文化交流ができてとっても楽しかったです。自分の得意なこと、自分の知っていることを、教え合うっていうのはやっぱり、楽しいなと思います。その人たちは南フランス出身なんです。南フランスの文化でいいなと思ったのが、食事を割り勘にしないことです。割り勘っていうのはその合計の金額から人数で割ることですね。はい。例えば、3人で行って、3000円だったら、1人1000円払うような感じですね。でもその南フランスの文化は、一人の人が全員の分を払います。で、次会った時は、その次の人が全員の分を払います。という感じで、また会うことを想像していますね。だから会うのが最後じゃないという感じがして、とてもいいなと思います。一回その人が全部払ってくれたから、次は私の番、次は違う人の番。また3人で会いましょうねっていう感じがして、はい、とてもいいと思いました。人と人とのつながりを継続するためのすごくいい文化だなと思いました。なんか今はね、結構みんな平等とか、そういう風潮があるので、自分が食べたものを払うっていうのが効率的でいいと思われている、風潮がありますが、今回は私の番、次はあなたの番っていう感じが何ですかね。ちょっと、懐かしい感じがして、でももっとなんか人間っぽいなと思っていいなと思いました。はい。以上が私のデジタルノマドの経験とおすすめの、コツでした。はい。どうでしたか？デジタルノマドができる職業。と、そうでない職業はあると思います。ですから、まあ、このエピソードが、全員に向けてではないんですけど、まあ、少しでも、デジタルノマドの状況とかがどんなものなのかなと興味がある人に、伝えられたらいいかなと思っています。結構デジタルノマドってすごく憧れる職業だと、言われているんですが、どこでも働けて羨ましいって思う方もいらっしゃると思うんですが、私自身、数年前にデジタルノマドになってみて、で苦労することもたくさんありました。ここでは紹介していないんですけど、そういう苦労することもあるけど、こういうデジタルノマドのコミュニティに入って、同じような仲間と、交流すれば、まあ、ポジティブな経験もできると思うので、はい。もし興味ある人は、日本でぜひデジタルノマドになってみてください。はい。今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。はい。じゃあ、また次のエピソードで。バイバーイ。
お疲れ様でした。このポッドキャストが役に立ったり面白かったと思ったら、ぜひレビューを残してくださいね。この無料のポッドキャストを続けるため、余裕のある方からのご支援が大変助かります。ウェブサイトの会員になってくれたり、コーヒーでのドネーションをいただけると励みになります。よろしくお願いします。